ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、そして iPad など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は、毎週火、木、土の早朝に配信いたします30分番組です。番組を制作、配信いたしますのは、大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第336回3月11日です。マグネットの3人がお届けするポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ご協力いただきます。松尾さんおはようございます。
真鍋香里とかが所属していた芸能事務所、アバンギャルドの社長、牧野です。
東京ローカルをご卒業されましたけど。
もう一方ご協力いただきます。大石先生です。おはようございます。
はい、どうも。脱税捕まった人でしたよね、今の。久しぶりに、真鍋香里を、特ダネで見て。
あ、そうですね。はい。
あ、ちょっと可愛いなったと思いましたね。今まで見た、突っ張りすぎというか、気合い入れすぎっぽかったんで。
男の子っぽい感じがあった。テッククランチにあった記事です。アップル世界カメラを禁止、Wi-Fi アクセスに問題があるという記事でした。アップルがアップストアにおいてアプリケーションの規制の方針を変えて、先日などは性的表現のあるアプリが締め出されたなんてことは記憶に新しいですが、つい最近日付で言うと3月の4日 ?5 日ぐらいになったと思います。世界カメラが iTunes アップストアから削除されたということがありました。
世界カメラそんな性的な表現とかありますか？
いやいやいや。
そういうわけじゃない。
ではない。現在 iPhone GPS を内蔵していて一応特定するということをしていますが、世界カメラはそれ以外にも、クジットという会社さんがオリジナルで開発したプレイスエンジンという機能を使って位置を特定するという仕組みになっています。この Wi-Fi 信号によってユーザー位置を特定するプレイスエンジンの使い方が Apple としては Wi-Fi 信号を受信して使うやり方に問題があるというふうに判断したようなんです。しかし今までできていた、リリースされていたアプリをそういう形で急にダウンロードできなくするっていうのは、さすがにちょっとひどいんじゃないかと私も思ったんですけど。
これで、世界カメラのちょうどバージョンアップと同時に連携の発表の当日やったんで、
そうですね。
結構大騒ぎになりました。
世界カメラの開発者の方の方からも、今ちょうどバージョン上がるとこなんで出てないんですみたいな話が最初は出てたんですが。
やったけど、実はダメだったっていう。トンチドットとしては偉い損害やったかもしれへんですけど、ただね、はい、クジットのプレスエンジンそのものが本来はアップルの言って、ていたアップルが使ってはいけないとして隠れた API を使ってたんだろうというふうに言われてます。
リファレンスか何かで公表されてる API ではなくて、独自に見つけてこの部分をっていう、う
ん、だろうと言われてて、はい、それを厳密に適用してるということじゃないの、はい、
なぜリジェクトされずにリリースまで進んだアプリは後になってこういうふうにするんでしょうね。
それはまあ後でも見つかったらそうするってことでしょ。
審査の精度っていうのが逆にアップルは問われると私は思うんですけど、どうでしょうね、う
ん、iPad 絡みもあって、はい、だんだんこういうのをきつくしていってるんだと思いますよ。
世界カメラいろんなご意見があって、私は割と肯定的だったんですけど、そうかと思えば収録中に入ってきた記事がありまして、スティーブ・ジョブズ氏に iPad はテザリングができますかっていう問いただした人がいたようで、
iPad はテザリングができます
。あ、ごめんなさい、 iPhone ですか。
いやいや、iPad は iPhone 経由でテザリングできないの。
あ、そういうことですね。はい。エンガジェットジャパンにあったんですけども、レスポンスのタイトルとして、ミスター・ジョブズ、iPad は iPhone 経由でテザリングできますかというタイトルの記事もあったんです。記事では短く、英文のメールのコピーペーストされたものがあって、メールを出してる人はスティーブ・ジョブズ氏。スウェーデン人の方からスティーブ・ジョブズ氏へメールでそういう内容を問いただしたそうなんですが、返ってきたメールは一言ノートだけ書いてあるっていうもので、これちょっと信憑性がまだ何ともこう測りがたいですね。
ああ、これも例のジョブジョブ詐欺ですか。は
い、また今週も使うのか。iPad が発売日が発表されたということを受けて、何かこう話題性があるということでメールをいろいろしてやれみたいな人いるのかもしれないから、ちょっと眉唾で聞いとかないといけない話かもしれないんですけど、ジョブズ氏がだいたい発売前の商品に対していろいろ聞かれて一言だけこんなメールで返すっていうのもなんかありえないと私は思うんですが、
送ってる先はこれで持ってるわけでしょ、は
い、メールアドレスですか。
ああ、これで持ってるでしょうから、ね、もしかしたらその返事が返ってきてないとは言えないですよ。
アメリカからの返事って一言で来るの多いんで、ユーストリームの当番組でもやってますけど、 iPhone でも見られるようにするっていうことで、私拙い英語でいろいろ書いて送ったんですね、
はい、
あちらのユーストリーム担当の人の名前のメールアドレスに、すでにこういう配信してるんだっていう URL もいっぱい貼ってですね、そしたら一言 OK だけのメールが返ってきて、一言 OK かと思いましたけど、
あ、
はい、みたいですね。
この OK って前向きに検討しますみたいな。
それ日本人の腹芸じゃないですか。そ
んなこと、いやいや、どういうニュアンスなんでしょうね。
OK は OK。
いいよ、いうことで。だってもうその次の日から普通に iPhone で見れるようになりましたから。
ああ、ほんまなんぼいじゃないですか。
もうちょっとなんか、ディア山村ぐらいなんかつけて書いていくとか思ったりしたんですけど、そういうのも一切なしで。アメリカのビジネス英語でもそうですか？普通メールやるときそんな一言で返したりするもんですか？
というかね、逆やね、マナーとして、早く返事が欲しいものは、イエスかローかだけで答えれるものにせえっていうのが基本っていうふうによく言われるんですよね。メールで、特にメールで返事を。書く方も書く方で、そんな要件だけ伝えるっていうのが基本で、プライベートはメールじゃないわけだから、ビジネスなんで、イエスかローかはっきり分かるようにして書けと。いうのがやっぱり基本なんですよ、ね。
ああ、そうですか。
ごちゃごちゃ解説せえなんていうメールを書くと、はい、向こうではずっと後に追いやられるわけ。これこれこう、こう思うれけど、これいいのか悪いのかどっちやとか言うと、はい、イエスかローかしか書いてく
る。それは日本のビジネスメールに照らしたら全然失礼なやつになってしまいますよね。
そうなんですね。僕なんかでも、うだうだ書いてくださいっていうメール来たらほとんど無視するよ、もう。
あ、そうですか。
うん。もうそんな暇ないもん。
ギズモードにあった記事です。奥さん、たった4300円で iPhone が学習リモコンに変身しますよという記事がありました。シンクフラッドというところから、前に出ていました iPhone を学習リモコンにするレッドアイのミニバージョンで、レッドアイミニというものが登場したようです。iPhone のオーディオジャックに差し込んで専用のアプリを起動すると、赤外線コードをダウンロードしてリモコンのインターフェースが立ち上がり、テレビやオーディオ機器を操作できるようになるというものです。iPhone らしい作り込みがされていて、Wii リモコンみたいに本体を振りかざしてチャンネルを切り替えて、2本指でスクリーンをスクロールしてボリュームを変わるとかいう、そういう仕掛けもあるようです。これ先生、これ、オーディオジャックのところに、他のところのデータも通ってるということです。
他の、もう通ってますよ、リモコン使えますから。使えるんですけど、どっちかというとそうじゃなくて、オーディオ信号でコントロールしてるんやと思いますけどね。はい、オーディオ信号はオーディオジャックから出せるでしょ、
はい、
それはアプリから鳴らせるじゃないですか。
はい、
それを受けて、はい、リモコンのコントローラーのところから赤外線を送ってると、は
い、もしかしたらこれリモコン操作してる時にヘッドホンかなんか突っ込んだら何らかの音が聞こえ
るかもしれない。音鳴ってるかもしれない。
そうそう
かもしれない。
ヘッドホン壊れるかもしれないんで、あんまり試さない
試さない方がいいとは思います。はい、
記事の写真の実際の製品であろう小さいイヤホンジャックみたいなものがあるんですけど、どう見てもこれね、3DCG で作った絵に見えるんです
よね。いいですね。
ですよね。ですから実際に商品が出てくるのはもうちょっと先なのかどうか、ね、って思ったりするんですけどね。
これちょっと欲しいんですけどね。
あ、そうですか。いや、私ね、すごく懸念するんです、これは。なんでかっていうと、ね、iPhone をリモコン化しますでしょ。リモコンって絶対なくすんですよ。
はい、だから、好きだけなくすって。
いや、だから iPhone がリモコンに化けたただに、いや、どっか行ってしまって、あ、ないないないって、
それはいやいや、
なりそうで。
それでも、リモコンだけやからなくすんであって、はい、電話やと思ったら、なかなかなくさないんじゃないですか。はい、それぐらい山村さんはリモコンも。
あのね、どこに置いたかすぐ忘れる。
iPhone はなくさないでしょ。
iPhone はポケット入れときますからね。
リモコンのユニットだけなくすことはあっても iPhone はなくさないんじゃないの。リモコン多いじゃないですか、大体実際、はい、今ですら目の前にいくつリモコンがあるかというと、
はい、
テレビのリモコンとディスプレイ兼用テレビがあって、
はい、
DVD レコーダーがあって、 Apple のリモコンが一つあって、
はい、
CS のチューナーのリモコンがあって、
はい、
っていう感じなんですね、5つぐらいだから使ってるわけです。本当は1個に使いたいで学習リモコンよく買ってたんですけど、
はいはい、
しばらくほっといて、電池なくなると、全部消えてまるよね、はい。学習させたら、
ね。ああ、そうですね。
もうね、嫌になって、はい、もう学習リモコン使うのやめたのよ。しょうがないや、もういいやと思って、ひたすらにもうこう並べてるんやけど、iPhone に覚えさせてる分には多分バックアップも取れるだろうから、電池なくなったからいきなり使えなくなりましたってこともないだろうし、期待してるんだな、これは。
これは前のモデルのレッドアイの方は学習リモコンで、
はい、
今回のやつは赤外線コードをダウンロードって書いてるんですけど、これはもしかして用意されたデバイス
だけしかダメなんですかね。なのでちょっと辛いねんけど。
そうですね。我々の使ってる一般的な機器のデータも用意されると嬉しいですね。
はい、全部有線にすればいいんですよ。
有線はあかんやろか。全部、はい、Bluetooth とかなんとかでやってくれへんやろかって、無線の方が本当はいいんだけどなぁと思って。
ペアリング取れなくて操作できるとかなったりしたら、それもちょっと嫌な感じなんですけど。
まあね。
マイコミジャーナルにあった記事です。ソースネクスト iPhone アプリケーション年内30タイトル、第1弾は超字幕という記事がありました。ソースネクストさんが4月中旬から iPhone アプリの提供を開始するそうで、年内は30タイトルの提供を予定しているそうです。一番最初に出ますのは、先ほど言いましたように4月中旬に無料配布される超字幕どこでも単語というものだそうで、映画とかの字幕で出てくるのに頻度の高い厳選された表現100を収録しているそうです。松尾さん、超字幕って結構話題になってるんですか？
はい、ちょこちょこと聞きますね。
あ、そう。
ただ僕実際に中身とかを見たわけではないんですけど、はいはいはい、
そのサンプルの写真を見ますと、まず映画のタイトル夕方メールとか ER 緊急救命室とかそういう映画のタイトルがあって、それをタップすると、はいはい、その中での単語が出てきて、はいはいはい、単語をタップするとまた意味が出てくる、そんな感じみたいですね。
ハイレーツオブシリコンバレーのやつとかも出ませんかね。
うん、人気の度合いから言うと入らないと思う。超字幕って見てるけど、私最初超漢字を思い出して、
で、
先生もそれビートロンやろって突っ込まれてたんですけど、超漢字どうなったんでしょうね、あの後。10年ぐらいになるんちゃいますあれ。
うわぁ、まだ売ってるんかな。
追ってソースネクストさんの記事は、ギズモードジャパンさんの方にもありまして、ベッキー iPhone ソースネクスト2010年の新戦略という記事もあったんです。タレントのベッキーさんがこのソースネクストさんのキャラクターとして今年起用されて、ウイルスセキュリティゼロとか、そういったソフトウェアの宣伝に一役買うようです。iPhone アプリの方のキャラクターとしてはどうなるかわかりません。ベッキーさんも最近はテレビで見ない日がないぐらいよく出てるようですけど。
そうです ね。
日曜日の世界の果てまで行ってきゅう。あれ、いつもよう見てるんですけど。
はい、見ますよ。
ね、面白い。あれ、妥協がないのがいいですね。やり方にね。ソースネクストさんのソフトっていうと他にも思い当たるの、囲碁とか将棋とかなんかゲームタイトルもなかったでしたっけ？
まあ、その手の簡単なゲームがたくさんタイトルがあったような気はしますね。
割とその2、3000円で買いやすいタイトルをコンビニでも置いてたりするんですよね。ああいうライブラリーをたくさん持ってらっしゃるんですから、あれがあのまま iPhone タイトルに降りてきたりなんかしたらすごい量になるんだろうなと思うこともあるわけで。年内は30タイトルということですから、これからまた注目したいと思います。
そういえば、はい、超漢字はまだちゃんと現役で売ってるそうですよ。
あ、そうですか。対象ハードウェアは、例えば、コアツジオとかでも動きそうですか？
VM ウェアとかでも動きますって書いてあるぐらい。
ああ、じゃあ。
まあ、なんかいろいろあるんやな。はい、全然わからへん、
はい。
超電池、コンバトラー V みたいなのが昔ありました。
なるほど。
言おう思ったのに。
ああ、かぶった。
おかげさまで超漢字は10周年っていうサイトに書いてありますけど。
はい、そうですね。Windows 7とか Vista とかでもちゃんと動くんだ
よね。
今は VMware 上で動く、はい、ネイティブで動くバージョンじゃないんやなと思って。ちょっと面白いね。
ですね。iTunes カードが時々キャンペーンでお安く手に入る時がありますが、この春も行われていますのでご案内です。全国の CD ショップで有名な HMV ですけども、こちらが iTunes カード 30% オフキャンペーンを開催しています。3月6日から4月5日までで、HMV で CD、DVD、ブルーレイと一緒に iTunes カードを買うと、その iTunes カードが 30% オフで手に入るというものなんです。昨年12月にも同様のキャンペーンを HMV さんを行ってたんですが、今回はさらに期間中 HMV オンラインにある iTunes からダウンロードすると、その1曲を無料プレゼントも実施中です。大江先生はどうですか？ iTunes カード時々買ってらっしゃいます？
全然。
こういう割引の期間中。
いや、まあ分かってるけど、僕これで買わずに普通にクレジットカードで
渡すの
が
いい
ですね。
はいはい、
アメリカのカード欲しいんで買おうかな。
そうですね。アメリカ結構キャンペーン安く手に入ったりってお話聞きますね。 松尾さんいかがですか？
はい。前も聞かれた気がしますけど、そうクレジットカードばっかり。
同じこと聞いてるやろ、ラベンも。
何回も同じこと聞くのが私ですね。
あ、変化があったかどうか、っていう意味では。僕知らなかったんですけど、HMV に iTunes 飛べるところがあるのも知らなかったんですけど、HMV オンラインの iTunes で買うと、HMV のポイントが貯まるんですね。知りませんでした。これからは活用しようかなと。は
い、先ほど言いましたように昨年12月にも HMV さんはこの iTunes カード割引のキャンペーンやってたんですけど、その時も今回も HMV クズハモールは除くとなってるんですが、
なんで
なんでなんでなんでなんかわからないですよ。クズハモール店には何かご事情があるんでしょうか。
クズハモールが勝手に HMV
名乗って
全然違う会社。京阪沿線は何でしょうね。
それ、京阪沿線、できますよ、ね。いいね。クズハモールって、平方でしたっけ寝屋川でしたっけ
平方です。
平方ですね。森先生は、今お住まいは違いますけど、割と地元の方なんじゃないですか、
まあ、近くですね。
はい。クズハモールも大きいですよね。もう近くに大学ありますよね。歯科大か何か。
ああ、そうです。
そんなクズハモール利用者の皆さんにはですね、はい、代わりに今、クズハモールで、5つ星フォトコンテストっていうのをやってるみたいですんで、ぜひどうぞ、はい、
応募するとなんかもらえるんですか？
入賞したらなんかあるんじゃないですか？
そんだけのこと、まあ、
クズハモール大賞 JTB 旅行券3万円分。
ほんまですか？
クズハモール準大賞リバースイート大阪かっこ天満橋お食事券1万円分。
お食事券？
お食事券です。
お食事券、
はい。
すごい触れたら思うつもりから触れましょうかな。
もやもやっとしてますね、今ね。
今の松尾さんの言い方が、昔あったノックは無用の時の商品紹介の時。あの、バンドエッジの代々少々言うの、あれ何でしたっけ？提供の名前をいちいち繰り返して言うやつ。あったでしょ。
あったあった。
その手法って、鷹人胸いっぱい言う土曜の昼の、
はいはい、でもなんか、引き継がれてますよ。
やってた気がしますね。
30% オフの間にたっぷり買っておきたいと思います。
たっぷり買うろ。
いや、なんぼかそんな金額はよう言いませんけど。おはようございます、ウッチーです。山村さん、松尾さん、大井先生、相変わらずの番組配信お疲れ様です。先日のユーストリーム配信はかすっただけでした、かっこ笑い。さて本日は質問があります。実は今月、かっこ急ですいません、海外グアムに行く予定です。そこでよく海外へ出張される魚井先生にお聞きしたいのですが、海外で iPhone を使用する上で注意点などお聞きしたいのですが、よく聞くのがローミングオフでとか、日本ではパケ放題でしょうが、海外で 3G オンにしておくと iPhone が勝手にマップとか見ちゃうと大変なことになるのでしょうか。基本フライトモードで Wi-Fi のみオンにしておくのがベストなのでしょうか。それとも何か3日くらいのパケ放題みたいなプランが現地であるのでしょうか。なんせほとんど20年ぶりぐらいの海外でして舞い上がっています。家族サービスです。楽しんでこようと思ってますが、iPhone はまだ使いたい。でも高額な請求はダメなんです。かっこ笑い。大江先生ご指南ください。と、ウッチーさんからコメントをいただいてました。ウッチーさん、ありがとうございます。ウッチーさんもお忙しいって聞いてたんですけど、このご時世にグアムへ行けるなんて羨ましい限りなんですが、
いいな、
ね、
羨ましいな。
ねえ、大江先生ご指名なんですけど。そんなウッチーさんのコメントをいただきながらもう一つコメントいただいてます。ニスロフさんから。いつも番組楽しく拝聴させていただいています、ニスロフです。今回社員旅行でグアムへ行ってきたのですが、現地では有名ホテルなどでは Wi-Fi がつながって、 iPhone3G でネットとか Skype での通話ができて助かりました。ただ私の泊まったホテルでは1日5ドルで Wi-Fi 契約したにもかかわらず、ネットも Skype もできませんでした。がっくり。ただ現地のキャリアは認識するのでそのままにして、もちろんお金がかかるのでローミングはオフ。それでも数件日本からの電話はつながり、仕事のことだったので助かりました。こちらからはどこへも電話はできませんが、何か不思議な感じでした。これって日本からかけてもらった方は電話代が高くついたのでしょうね。この現象はなぜなのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。最後にこれからも番組楽しみにしています。皆さんお体に気をつけて頑張ってください。では、とニスロフさんからコメントをいただいてました。今度はニスロフさんはそのグアムへ行ってきたいう人の話で、何ですか、グアム行くの流行ってるんですか最近。羨ましい限りなんですけど、同時にリスナーさんお二人がグアムへ行ってるってなもんで、これから行った人も帰りたい人ですから、すれ違いはないと思います。 なんでしょうね、 Wi-Fi をまずニスロフさんの方ホテルに泊まって、
はいはい、
Wi-Fi 使えないっていうのは
何なんですかね。それはいろいろな理由があるのでどっちなのか分かんないですけどね。例えば、はい、パスワードが間違っとったとかですね、もしかして N しか使えてませんとかね、
11N とかそういうこと
ですね、 11N しかなかったとかね、
はいはいはい、
わけわかりことがあったりとか、いうこともあるのかもしれないし、はい、互換性のある何かだ、 iPhone の Wi-Fi チップと互換性がうまく取れない基地局を使ってましたとかね。
ああ、そういうのもあるん
ですか。そういうことだってないことはないですよ。そういうのだったかもしれないし、そこはわからないですけど、
ニスロスさんは結局日本からかけてもらってるばっかりだった
んですね。いいんじゃないですか、それでかけてもらって安く上がるし、かけた側はちょっと高ついてるわけですけど、
ね、うんですね。その話でうちさんにも参考になりますかね。まずホテルで Wi-Fi やれるところを努力してもらって、それがダメだったらもうすっぱり諦めていただくという。
データを使うか使わへんかっていうのに関してはどうしてもデータ使いたいっていう一瞬だけデータローミングをオンにして終わったらすぐ切っちゃうんですねっていうやり方をいつもしています。あ、
そ
うです。
それが面白いサイト見つけてしまってついうっかりとか。
いやいや、もう絶対それはせえへんっていう風にしますけどね。ホテルの無線 LAN を必ず契約して、無線 LAN の基地局、ヤマックエクスプレスなんでもいいですけど、
はいはい、
必ず持っていくってことですね。もう一つ大事なのは、はい、イーサネットケーブルも忘れないでっていう。
ああ、そうですね。最近は日本のビジネスホテルだと引き出し上げたらケーブル入ってること多いですね。
いやいやいや、アメリカでそんなこと期待するのは間違ってますから。
そうですか。
大抵の場合はだからさすがはコードが来てるんで、はいはい、差しゃいいやなるんですけどね、
スターバックスはハワイとかグアムとかないんですかね。向こうスターバックス
で Wi-Fi
とかそういう方法も
あります。ありますって言って、僕が昔にグアムに行った時はスタバなんてまだ影も形もなかったんですけ ど、
でも森先生グアムご経験あるんですね。
あります。
私は南の島って行ったことないんで、
南の島に行ってプールサイドかなんかで特にボーっとしてるみたいっていうのがいつもあるんで、
はいはいはい、松野さんは聞いたかもしれんけどないんですよね確か。
行ったことないですね。
ですね、はい、いつか行きたいな。
そうですね、
フライトモードで Wi-Fi のみオンにしておくっていうふうにすると電話かかってこなくなるんで、それはやめておいた方がいいですよ。
そうでしょうね、はいはいはい、
普通にほっとくと、データのローミングがオフなので、気にしなくて結構そのままで、
あ、なるほど。
データローミングっていうのをオンにすると本当にパケットバンバン飛んでしまうので、
あ、
まずいので、それやめましょうね。
お仕事行ってたらね、どうしてもなんですけど、観光だったらもうさすがにあんまり iPhone にかまけない方がいいのかもしれないですけど。
あ、そうそうそう、すっぱり忘れて、部屋に置きっぱなしにしてどっか行くとかね。
だからね、の方が健全かもしれないですね。全くの偶然で打ち合わせなしにお二人のリスナーさんからグアムへ行って iPhone ネタ送っていただきました。うちさんには行った後の話またお待ちしてます。
うちさんを聞いたい。
山村さん、大井先生、お久しぶり。松尾さん、はじめまして。マグネットの山崎です。お二人に最後に会ったのは2001年のマックワールドでした。同じくそれ以来の柴屋にこの前、やっぱり久しぶりに会いまして、その時このポッドキャストを教えてもらいました。んで、久しぶりにお声を聞いて懐かしんだ次第です。最近は周りにパワーユーザーもいないので、もっぱらパワーユーザーのブログなどを読みながら、なんとか時流にしがみついている状態です。そんなわけで久しぶりに銀座のアップルストアに行きました。iPhone 用のコンポジット AV コードを買いに行ったのですが、その後1階でチラチラ見て回るのですが、どうも居心地が良くない。Apple の人に声をかけられたらどうしよう。特に聞きたいこともないし、マニアックな質問したら嫌がられるだろうな、なんて思っていたら、案の定声をかけられてしまったんです。しょうがないので、ツインモニターについて聞こう。あの、7号のモニターあるでしょ？あ、しまった。それなんだっけ？すると Apple のお兄さんが、映像ですね。はいはい、そうそう、映像でした。それから話が続いて、そうそう、パワーブックについてる、あ、しまった。するとお兄さんは、MacBook ですね。だから言わんこっちゃない。静かに眺めさせてくれたら恥をかかなくてよかったのに。さて、ここだけの話ね。去年、神さんと買い物に付き合って、よくある話で、旦那は待たされるわけです。その日は気分良くなかったので、レジまで行ってはまだ買い物が残っているのを思い出したのか、どこかへ走っていったので、こんやろーってポシェットを床に叩きつけたら、あ、しまった、iPod が入ってた。恐る恐る電源を入れると、あのサッドマックが現れて五輪中になってしまいました。数日後、最近車の中で iPod を音楽聴かないね、そうそう調子が悪くて動かないんだ、しょうがないから iPhone でも買うかということで、紆余曲折あったものの iPhone をゲット。災い転じて福となすですな。ところで山村さん、80キロ以上あるの？あのガリガリの。私は逆に学生時代の64キロになってしまいました。 今度会う時までにはあのガリガリの山村さんに戻ってちょうだいねと山崎さんからコメントいただいてました。山崎さんお久しぶりです。番組を聞いていただけるとは思いませんでありがとうございました。松尾さんご存じないことだったんですけど、大石先生も私も昔マグネットで山崎さんよくお越しいただいてた頃があって、途中でお仕事の関係で大阪離れ、お住まいは神戸の方だったんです
よね。そうです
かね、関西離れて東京の方行かれたんですけど、いやもうあれから何年になりますか。7年8年ぐらいになるんですか。
っていうか東京行かれてからもう10年ぐらい経つと思うんです
よ
ね。
なりますよね。いや最初言ってたんですよね、さっき芝さんがマグネット代表から東京へお仕事で移っていらっしゃらなくなって、その後追っかけるようにして山崎さんも東京行かれたんで、なんか、うん、マグネット東京支部とかお二人言ってあった時あったんですよね。
あった
ね。怒りに任せて叩きつけたら iPod 壊れたっていうのはちょっと激しいなと。せっかく聞いていただいた番組です。これからも続きますんで、山崎さん昔のマグネット行ってた時のことを思い出してお聞きいただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。
体重言われてん
で、はい、あ、そうですね。いや、本当に山崎さん、今、私がおったらびっくりすると思いますよ。ほんまに私、あの時、まだ体重60キロない時、56、7、体重の時やったんで。
この間ね、僕、友達がいきなりツイッター始めたって言って、はい、いきなり見つかったけど、はいはいはい、フォローしてたら、クマみたいな人なんですけどね、
はい、
昼飯に、カツカレー、はい、ダブルとかって大盛りとかなんとか書いてるから、お前体のこと考えろって書いたら嫁さんの方からもっと言ってやってくださいとか言
ってそれはすごいですね。
よう考えたら本人フォローしてるやろうと嫁さんには内緒ねとか言ってきたんで、それ言ってるのちゃうのとか
ツイッターでは食べるものを書かない方がいいかもわからないです。以前に iTunes の100億曲ダウンロードの話を取り上げた時に、私がダウンロードしなくてもエントリーできるっていうことを言って、あれ何だったんだろうと少しいい加減なお話をしてしまいました。リスナーさんからご協力いただきましてありがとうございます。サコドンさんからいただきました。こんにちは、100億ダウンロードの件ですが、商品は99億9999万9999番目の曲のダウンロードの直後に行われたエントリーに対して送られますとのことです。100億曲目をダウンロードした方が当選するとは限らないようですね。私は到着時刻をシミュレーションまでして臨みましたが、やはり残念な結果でした。100億到達時刻は2月25日午前6時42分ぐらいと、サコドンさんからコメントいただいてました。このお話によると、100億曲目でダウンロードじゃなくてエントリーだけした人でもひょっとしたら対象だったかもしれないということなんですかね。で、もう一つ、ネオさんからもツイッターでその辺のことをお話しいただいてまして、番組で話されていた iTunes の応募ですが、確か切り板をダウンロードした人とメールアドレスで応募の2種類があって、商品が違ったと思います。前回の50億ダウンロードの時もあったようなっていうふうにいただいてたんです。ダウンロードとは別に商品があったということなんでしょうかね。いずれにしろ当たらなかったんで、私あんまり真剣に興味持ってないっていうね、いかんなと思いつつ、ご協力いただきました。本当お二人ありがとうございました。ツイッターからまたコメントいただいてまして、岐阜県飛騨地方のルルミュージックさんから、大丈夫ですか、そんな時に申し訳ありませんが、今まで山村さんってロンブーの髪の毛が長い方の方のイメージでした。そんなご立派な体格の方だったとは、声のイメージって面白いですねと書いていただきまして、
ご立派
ご立派なんですかね。で、私からはですね、山口県で立候補するとかしないとか言われてる方の人でしょ、全然違いますよ、痩せてた時は柱谷に似てるってばっかり言われましたと返しましたら、ルルミュージックさんから、勝手な思い込み失礼しました、松尾さんは私の中では内藤陳さんですと書いてこられました
内藤陳さんだ、あれちょっと分かんなか
った、モノマネの人でしょ、あの違います、
違うでしょ、
ハードボイルドだと言ってたあの人、
あれは内藤陳じゃん、
ね、あ、そうですね、ごめんなさい勘違いしました、日本ハードボイルド小説協会からですね、そうそう、この人もコメディアンですよね、もともと。松尾さんが内藤陳さんっていうのはなんかちょっと違うと思うんやけど、松尾さん知ってます、そもそも内藤陳さんを。
いや、ちょっとわかんない
ですね。あ、そうか、もうかなり昔よくテレビでコメディアンで出てらっしゃって、最近はあまり出られる機会少ないですけど、でも本当にハードボイルド小説は好きで、いろんなところに書いてらっしゃるんで、そういう小説好きな方には有名な方ですよ。新宿ゴールデン街で結構ねお店やってたっていう話も。松尾さん、じゃあ、あのハードボイルドだどって言ってもらえません？
ハードボイルドだど。
あ、だいたい近いよ。
微妙。
ルミュージックさんが最初につぶやいてた時の、はいはい、大丈夫ですかって、山村さん なんか大丈夫。
お腹痛いなうってまだ書いてたんですよ。それだけです。
文法の髪の毛の長い方って誰？
アツシいう方じゃん。
あ、アツシ。
イメージとは怖いもんですね。
そうだから、ラジオの人に会ってはいけないという
永遠に謎の人でいた方がいいんですか。そんな、はい。
3月9日火曜日夜9時から300回配信記念プレゼント抽選会を行いました。その模様はユーストリームを使ってお送りしたのですが、おおむね240人の方にご覧いただきながら1時までかかってしまいました。当選者のお名前は番組ブログに掲載しておりますのでご確認いただけたらと思います。順次当選者の方にメールでプレゼント発送についてご連絡を差し上げているところです。お時間がかかりますので当選者の皆さん、今しばらくお待ちいただけたらと思います。さて、今月末に大阪で開かれるイベントをご紹介いたします。昨年東京で開催されて大賑わいだったゆるゆるガジェットナイトがこの度大阪で開催されることになりました。来たる3月26日金曜日、時間は夜7時半開場、8時開始、夜11時まで、ゆるいながらも熱いガジェット紹介と交流が行われます。場所は大阪市中央区難波1丁目にありますナンバヒップスの5階のスポーツバーダイジェストです。アップルストア心斎橋さんがあるところから南へ歩いて7分くらいのところです。このイベントのワンドリンク付きの参加費は事前申し込みなら1500円、当日なら2000円となっています。当日企業様として iFi、フォン、ポーケンの3社がプレゼンテーションを行うことが決定しています。このイベントにはカトキチブランドの冷凍食品などでおなじみのテーブルマーク株式会社様と、デジタルサイネージ、フィジカルコンピューティング、拡張現実など最新のデジタル技術を駆使するクリエイティブユニットオーギュメント8様がスポンサードされています。私も会場で皆さんと一緒に楽しみたいと思います。ぜひご参加ください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone のここだけの内緒話。 iBook を買い替えても前の iBook と同じステッカーを貼って家族には黙ってたとか、誰にも言えない秘密の裏技を知っているとかのお話をお待ちしております。番組サイトにアクセスいただきますと、記事ごとに英語の小文字でコメントという文字ボタンが付けてありますので、そこから書き込みをいただけるようになっています。またツイッターの方からもコメントをお待ちしております。番組で採用させていただきましたコメントにつきましては、その方に編集の都合でカットになったニュースを集めたワンボタンの声非公開バージョンの MP3 ファイルをお送りいたします。ここで私ども Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。3月のマグネットはクレオ大阪中央様の研究室1番をお借りして、3月19日金曜日の夜7時半開始で予定しています。会議室使用料が発生しますので、ご参加の皆さんには200円ほどの負担をいただくことになりますのでご了承ください。次回の配信は3月13日土曜日を予定しています。明日は iPhone 小町の配信です。それでは次回の配信まで、応募は